このローマ帝国によってローマの平和、パックスローマーナがもたらされ、世界に平和が訪れたのであります。
Rome ruled with an iron hand.
鉄の拳を持ってローマが世界を治めた。
And the world was at peace during all that period.
そしてその時代に世界に平和が訪れたのであります。
Nothing to hinder the missionaries to spread the disciples.
だから何者にも邪魔されずに人たちは自由に帝国内を旅することができたのであります。
Furthermore, Rome needed roads to move their soldiers quickly to this or that part of the empire to, in order to control the empire.
帝国を支配するためにローマ帝国は帝国内を縦横無尽に走る道路網を建設いたしました。
And so they builtSubstantial roads, highways, all through the empire.
世界中、当時の世界中、ローマ帝国の国内に隅々に至るまで道路網が建設されたのであります。
And some of those roads are still in existence today.
で、その時に作られた道が今でも使われております。
And the roads that Rome had built for their soldiers now were the roads the missionaries traveled on over everywhere they went.
ローマの軍隊が征服のために行進したその道を今や福音の使者が往来することになったのであります。神がキリストの来臨のために世界史に働かれて備えをされていたのであります。
As I think of that and think of current history, I am reminded God is preparing the world nowFor the second coming of Christ.
こうして考えてみますと、今神がキリストの再臨のために働かれていることを思わされます。
The Bible tells us that Christ will come again at the end of the age.
世の終わりにキリストが再臨される。そのことを聖書は説いております。
And God right now is preparing among the nations for that next coming of Christ.
今も神は世界中で働かれ、キリストの再臨のための備えをされているのであります。全部脚本にないの。終わり。
Well, Jesus, when he came, fulfilled the promise given to Adam and Eve.
イエス様の来臨は神がアダムとエバに与えられた約束の成就でありました。
A descendant of Eve will crush Satan's head.
女の子孫がお前の頭を打ち砕く。
And Jesus was the fulfillment of the promise to Abraham.
また、アブラハムに与えた約束の成就でもありました。
Through one of your descendants, all the nations of the world will be blessed.
あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受ける。
Jesus was also the fulfillment to the promise he had given David.
また、ダビデに与えられた約束の成就でもありました。
Your throne shall be established forever.
あなたの王座は、とこしえまでも固く立つ。
Jesus was the fulfillment of all the sacrificial system that God had set up for the people of Israel.
また、イエス様はそれまで捧げられてきたすべての動物の生贄の成就でもありました。
Well, as soon as Jesus began his ministry, he was attacked by Satan.
イエス様は交渉会を始めてほどなくして、サタンから攻撃を受けられます。
In Luke's Gospel, we read, the devil took him up, that is, took Jesus up, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time.And said to him, "To you I will give all their authority and glory."
すると悪魔はイエスを高いところに連れて行き、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてこう言った。このような国々の権力と栄光をすべてあなたにあげよう。
If you then will worship me, it will all be yours.
それは私に任されていて、誰でも私が望む人にあげるのだから。だからもしあなたが私の前にひれ伏すなら、すべてがあなたのものとなる。
And Jesus, Satan would be king, and Jesus would be his servant.
もしここでイエス様がサタンに屈してしまったら、サタンが王となり、イエス様がしもべとなるところでした。
Satan had tempted Adam and Eve with the idea that they could become like God.
サタンはエデンの園で、アダムとエバを神のようになれるからと言って誘惑いたしました。
Satan now attacks Jesus and tempts him with visions of unparalleled, unrivaled power and glory.
今、サタンはイエス様に比類なき力と栄光を見せて誘惑をしております。
Adam, in the most beautiful and perfect surroundings, gave in to the temptation.
エデンの園のアダムはこの悪魔の誘惑に屈しました。石と岩だらけの荒れ地のイエス・キリストはこのサタンの誘惑を跳ねのけられました。この日イエス様は人類のために偉大な勝利を勝ち取られたのです。
As Adam was the progenitor of the whole human race, so now Jesus is the progenitor of a new human race.
アダムがすべての人の父祖となったように、イエス様が新しく作られたものの、新しくされたものの父となられました。
Well, following that victory over Satan, Jesus then began his ministry in Galilee.
サタンに勝利を収められた後、イエス様はガリラヤに行き、交渉会を始められます。
You know the first words he proclaimed.
最初にイエス様が語られた言葉が記録されております。
The time has come. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news.
悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。
For the next three years, Jesus traveled about.Preaching the kingdom of God.
それから3年間、イエス様はそこここを旅して、神の国がいかなるものであるかを説いて回られました。
In his teaching, in all his parables, he was explaining to people what the kingdom of God was like.
さまざまな比喩を用いて、神の国がいかなるところであるかということを説いて回られました。
Interesting. He never defined the terms kingdom of God.
しかし決して神の国はこれこれであると定義して述べられたことはありません。というのはそのことはユダヤ人は聖書を読んで知っていたからです。
Their scriptures had declared, the Lord has established his throne in heaven, his kingdom rules over all.
詩篇103編19節にはこうあります。主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。
The kingdom of God is God's rule over his whole creation.
神の御国、それはすべての被造物の上に及ぶ神の支配のことです。
But now Satan has set up a rival kingdom.
ところが、サタンが今やこれと敵対する王国を打ち立てました。
The prophet Isaiah describes Satan's rule in these words.
預言者イザヤがこのサタンの支配についてこう述べております。
闇が地を覆
っている、暗黒が諸国の民を。
But then Isaiah continues with these words, But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn.
そしてさらに続けてイザヤは言います。しかしあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる。
The coming of Jesus into the world was indeed a new dawn.
イエス・キリストの降臨はまさしく神の国の到来でありました。
In the coming of Jesus, the kingdom of God had broken into this world.And Jesus had established a beachhead in Satan's kingdom.
というのは、イエス・キリストの来臨によって、神の御国がこの地に及び、そこから広がっていく足がかりを イエス様が気づかれることになったからです。
Well, at the end of three years, things began going badly for Jesus.
イエス・キリストの宣教は3年後、雲行きがだんだん怪しくなってまいりました。
Satan returned to the attack.
サタンが攻撃を再開したからであります。
We read that Satan entered into Judas.
ユダの心の中にサタンが入りました。
Satan used Caiaphas, the high priest, and Pilate, the Roman governor.
大祭司カヤパを、ローマ帝国のピラトをサタンが用います。
All of them conspired to have Jesus executed.
彼らが共謀してイエスを処刑しました。
And with Jesus' death, they, all these people who were against him, thought they were finished with him forever.
イエスが死なれると、おそらく彼らはこれでイエス・キリストもおしまいだと思ったことでしょう。
It was at noon that day that Jesus cried out with a loud voice, My God, my God, why have you forsaken me?
正午、十字架の上からイエス様が叫ばれます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
Three hours later, as the darkness was beginning to lift, Jesus cried out, shouted with a loud voice, It is finished.
3時間後、明かりが戻ってまいります。そしてイエス様がもう一度大きな声で叫ばれました。完了した。
The Lamb of God who takes away the sin of the world had been sacrificed.
世の罪を取り除く神の子羊が生贄として捧げられました。
And that sacrifice that day on the cross gathered up all the sacrifices that had ever been made in the Jewish temple.And rendered those Jewish sacrifices obsolete.
神の子羊の生贄、これはそれまでに捧げられてきた動物の生贄をすべて無用にする究極の生贄でありました。
Through that sacrifice, all those who trust him have their sins taken away, forgiven completely.
究極の生贄。それによってイエスを信じる者はすべてその罪が取り除かれ救われるのです。キリストの贖いの御業が完成いたしました。
友が亡
骸を墓に運びます。
ローマの兵士が、
兵士たちが警護につきます。
That was Friday evening.
金曜日の夜でした。
Sunday morning, the tomb was found empty.
日曜日の朝、墓はもぬけの殻でした。
Jesus had risen.
イエス様はよみがえられたのです。
And for the next 40 days, he kept appearing here and there, now and again to his followers.
それから40日間、イエス・キリストはそこここで人々の前に姿を現されました。
The death and resurrection of Jesus marked the beginning of a new age.
イエス・キリストの死と復活、それは新しい時代の始まりでした。
In Jesus' resurrection, death was defeated by him, for him, and also for us.
イエス・キリストの復活によって死が滅ぼされました。イエス・キリスト自身にとっても、そして私にとっても死が打ち破られたのであります。
Satan and all his evil hosts were thrown down.
サタンとその一味がすべて滅ぼされたのであります。
Shortly afterward, God poured out His Holy Spirit on the followers of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, they went out, beginning from Jerusalem through all the world, to proclaim the good news.
それからほどなくして、神は弟子たちに聖霊を注がれます。聖霊の油注ぎを受けた弟子たちは、東西南北世界中に出て行って、神の御国の福音を述べ伝えたのであります。
It was, as I said, a new age.
新しい時代の到来でありました。
And this is the age that we are now living in.
そしてこの新しい時代に今私たちは生きております。
It is an age in which the kingdom has come.
ある意味で神の国がすでに到来した時代であります。
Past tense.
過去形、すでに到来した時代。
It is an age in which the kingdom will come.
と同時にこれから来るべき神の御国を待ち望む時代、
In one sense, the kingdom is already here.
ある意味で神の国はすでにここにあります。
And that kingdom right now is working its way through, all through the years, throughout the world.
神の御国があたかもこねばちのパンダネのように世界の各地で広がろうとしている。
Jesus said it's like putting a little bit of yeast in a batch of dough, which gradually affects the whole loaf.
イエス様は神の御国はこねばちの中のパンダネのようなものだと言われました。だんだんそこから広がっていくこねばちの中のパンダネ。
In one sense, we know the kingdom has come.
ある意味で御国はすでにこの世に来ている。また別の意味では私たちは今神の御国がやってくるのを待ち望んでいます。
先週
の説教でも申し上げましたように、私たちはすでに神の国が来ていて、これから神の国が来たる、そのようなすでにとまだこれからの時代に生きております。そしてこのすでにとまだの時代に生きる教会、すべてのキリスト教会には一つの使命が与えられております。それは言葉と行いによって十字架を高く掲げ、神の愛と贖いと恵みの御業を告げ知らせていくことです。すべての人が悔い改めて神のもとに来るように福音を述べ伝えていくことです。
Furthermore, we are not left to carry on as best we can in our own strength.
しかしながら、この使命を私たちは自分たちの力だけで頑張って果たすようにとは言われておりません。
Jesus said, I will build my church.
私が私の教会を建て上げるとイエス様は言われました。
He is the one who is working in the world.
神、イエス様ご自身が今この世界で働かれているのです。
Jesus also said, All authority has been given to me in heaven and on earth.Therefore, go and make disciples of all nations.
また言われました。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですから、あなた方は出て行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。
Surely I will be with you to the very end of the age.
見よ、私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。
The Apostle Paul wrote in Corinthians, 1 Corinthians, He, that is Christ, must reign.Until he has put all his enemies under his feet, and the last enemy to be destroyed is death.
使徒パウロは第一コリント15章25節から26節のところでこう書いています。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。
That is our hope as Christians.
ここにキリスト者の希望があります。そしてパウロがローマ書の5章5節に書いているように、この希望は失望に終わることがない希望です。
This is our understanding of history as Christians.
私たちはこのようにキリスト者として歴史を理解いたします。
And this is our Christian worldview.
これが私たちのキリスト者としての世界観です。
Now, exactly what does this hope mean for the world and for us?
それではこの希望の内容を見ていくことにしましょう。この自然世界は、人間の社会は、そして私たち一人一人はどうなるのでしょうか。
First, for the world.
まずこの自然の世界はどうなるのでしょうか。
The realm of nature will be completely restored.
自然世界が元あった状態に、エデンの園にあったような状態に戻されます。
エデン
の園にあったような状態に戻るのであります。
The prophet Isaiah gives us a beautiful picture of what that will be like.
その様子を預言者イザヤが実に美しく描写しております。イザヤ書11章6節から9節をお読みいたします。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がこれを追っていく。牡牛と熊は草をはみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず滅ぼさない。主を知ることが海を追う水のように地に満ちるからである。
In the book of Revelation, God declares, I will make all things new.
黙示録21章5節には神がこう宣言されております。見よ、私はすべてを新しくする。
New, possibly in the sense of renovated.
新しくするというのは元あった状態に戻すということだと思われます。
In the book of Romans, we read these words, the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God.
ローマ人への手紙8章21節にはこうあります。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。
So that's the first thing. Nature will be restored to its original intent.
自然の世界が元あった状態に取り戻される。
Second, the world, meaning human society itself, will be transformed.
第二に、この人間の社会も大きく変えられます。
The Apostle Peter, in his second letter, writes these words.
ペトロが第二の手紙の中でこのように書いております。
In keeping with his promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness.
第二ペトロ3章13節、しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。
Imagine, if you will, all the great cities of the worldand all the small villages scattered around the world as being the home of righteousness.
想像してみてください。地球のすべての大都市が、そして小さな田舎の村々に至るまで義が満ちる。
What a different world that would be.
今とは全く異なった社会となることでしょう。
The prophet Habakkuk says, for the earth,shall be filled with the glory, the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.
Habakkuk が Habakkuk 書2章14節でこう書いております。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。
Did you notice that all of these promises are connected to the earth?
皆さんお気づきになられたでしょうか。ここで神の約束がすべてこの地と結びつけて語られているということ。
They are not promises about heaven. They are promises about a new earth.
新しい地ではありますが、地と結びつけられて約束が語られております。
The plan that God has for the future is not simply that we will die and then go to heaven.
神様が私たちに対して抱かれているその約束は、私たちが死んで天国に行くというだけではないのであります。
When we think of our salvation, I suppose we normally think in personal terms, I will die and go to be with God.
救いと言いますと、自分が死んで天国に行くのだということだけに集中してしまいがちです。
But God is planning something much wider and greater than that.
しかし神様が抱かれているご計画はもっともっとスケールの大きなものです。神はこの世界全体を贖おうとされているのです。黙示録の21章1節から5節までをお読みいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。 以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花の嫁のように整えられて、神の身元から天から降ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できる。
Here we have a vivid picture of the city of God coming down from heaven to earth.
神の御国が天から地へ降りてくる様子が実に生き生きと描写されております。
Well, the city of God means the people of God.
神の御国とは神の民に他なりません。
The people that John saw in his vision in Revelation when he said,I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people and language standing before the throne.
ここでヨハネが見た神の民の様子をヨハネが黙示録7章9節でこのように記しております。その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、夏目ヤシの枝を持っていた。
That city will have no need of sun or moon because the Lamb, that is Jesus Christ, will be the light of that city.
都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。
And by the light of that city, the nations will walk.And the kings of the earth will bring their glory into the city.
諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。
And then he adds, they shall bring into it the glory and honor of the nations.
こうして人々は諸国の民と栄光と誉れを都に携えてくることになる。
Would you read, please, Revelation 21, verses 23-24?
Revelation 21, a verse, which verse?
Verses 23-24 in chapter
21.
21 chapter 23-24.
Okay. ヨハネの黙示録21章23節と24節をお読みいたします。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を都に携えてくる。
Verse 26.
こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。
Well, with these words we get only a hint of what it will be.
ここに記されていることで私たちはその御国の姿をわずかに垣間見ることができるにすぎません。
The glory and honor of the nations will be brought into that city.
諸国の民と栄光と誉れ。
I don't think we know all that means.
これが何を意味するのかはっきりとしたところは分かりません。
But I think it means at least in one thing that.There is a continuity between what is now and what will be in that city.
しかし少なくとも現在ある世界と来たるべき世界との間に何らかの連続性があるのではないかと私は考えております。
In response to God's original command to fill and cultivate, develop the earth, human beings have done just that with marvelous inventions.
耕せ。地に道を、そして発展させよという神の文化命令を受けて、実に人間はこの世界を さまざまな目覚ましい発明を持って発展させてまいりました。それが突然台無しにされてしまうとは考えにくいからであります。これまで人間が発展させてきたものが、それがそのまま続いていくものと私は考えております。
The Apostle Peter in his second letter, chapter 3, verse 10, indicates something of the nature of this change.
使徒ペテロが第二ペテロ3章10節のところで、世の終わりに何か大きな劇的な変化が起こることを記しております。
I'm not sure what the Japanese version says, but the old English version said that the world will be burned up.
天の万象は焼けて崩れ去りと日本語の訳には書いてあります。
The Greek word that's translated burned up has a number of different meanings.
焼けて崩れ去りと訳されているギリシャ語の言語には多くの意味があります。
The same word means to be discovered,
見出されるとか、
to be found,
見つかるとか、
to be laid bare,
あらわにされるとか、
Or to be burned up.
焼けて崩れ去るとか、そういうさまざまな意味が持ったギリシャ語の言葉です。
And I suspect that the word burned up is not the right translation of that word, Greek word.
この焼けて崩れ去りという語彙を取るのは正しくないのではないかと私は考えております。
In any case, I believe in that new world there will be sciences and arts.
私は思うのですが、新しい世においても学問と芸術があるのではないかと考えております。
今
よりもずっと高いレベルで探求と創造の技に携わっているのではないかと考えております。
We will be able to work to create without the weakness and the sin and the ignorance that we have now.
この世で私たちが囚われている罪や弱さ、無知、そういうものからすべて自由になって、もっと高いレベルで探求と、そして創造の御業に携わっているのではないかと私は考えております。
I must say, as an aside, I often hear heaven spoken of as a place of eternal rest.
時々天国とは、永遠の休息の地であると言われるのを聞いたことがあります。永遠の休息と言われても、私はあまりそこに行きたいと思わないんです。